差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は御前に喜び祝った。賛美をいたします。賛美歌97番。
知恵に富みなる
主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書3章11節から15節まで、新約聖書167ページになります。ヨハネによる福音書3章11節以下。はっきり言っておく、私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、主の日の礼拝を共に守りましてから一週間の歩みが支えられて、今朝も主なるあなたの前に戻ってまいりました。たった一週間の歩みでした。しかし私たちの歩みは誠にたどたどしいものでした。私どもは自分にどのような道が与えられておりましても、そこであなたの栄光を褒めたたえながら、その日一日を大切に生きるべきでありました。再び取り戻すことのできないかけがえのない毎日を過ごしているからです。しかしそれを怠ってまいりました。まだ他にもっと良い生活があるはずだと錯覚してしまいました。自分の願うのはこのような生活ではないのだとつぶやいて、その日一日の生活を受け止め損なっていました。そのように自分にのみかかずらわっている生活の中で、隣人のために心を配ることができず、世界のために祈ることができず、人の痛みに心を及ぶことの少ない日々でありました。にもかかわらず、いやまさしくそのことをあなたの御前に気づきましたがゆえに、今祈りを合わせようとしています。口に明らかに言い表すことはなくても、それぞれの罪を心の内にはっきりと思い起こしながら、どんな罪をも許してくださる主イエスの恵みを、その皆を、同じ一つの信仰に立つ兄弟姉妹たちと共に祈り求め、呼び求めたいと願っています。誠に身勝手なこの祈りに耳を傾けてくださって、一人一人に最もふさわしい御言葉を聞かせてくださいますように、クリスマスにお生まれになった主イエス・キリストが罪において私たちと一つとなり、罪の許しを願う祈りにおいて私たちを一つに結び合わせてくださることを感謝いたします。私たちの誰一人の大きな愛が褒めたたえられるのでもなく、私たちのただ中に生まれてくださった主イエス・キリストの大きな愛だけが褒めたたえられる降誕の祝いの季節を与えてください。父なる神様、私どもはお互いの愛において誠に薄いものであります。隣に座っている者の悲しみすら正しく知ることなく、共に担ってあげることもできない私どもです。しかしその私たちがあなたの大いなる思い、大きな思いやりの中で結ばれ生かされて、自分たちなりの思いやりに生きる望みを新しくされておりますことを感謝いたします。悲しみの中にある者には慰めを、支えを必要としている者には励ましを、おごり高ぶっている者には謙遜になる道を、愛を失ってしまった者にはもう一度それを燃え立たせることができる力を、御言葉と思って与えてくださいますように。病床にある者たちがいます。それらの人々の今日この時の命をあなたが支えてくださいことに、今病床にある岡本牧師を顧みてくださいますように、諸人こぞりていざ迎えよと、一人でも多くの人が私どもと声を合わせてクリスマスの喜びを高らかに歌うことができますように、私たちと 礼拝を共にしようとしない私どもの家族の心が、今年こそは少しでも扉を開きますように、私どもの礼拝を最後まであなたが支え祝福し、私たちのすべての営みを通してあなたの御名が崇められますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ヨハネによる福音書の3章に入っています。そこにはニコデモという人が登場してまいります。夜に地下イエス様のもとに来ることができなかった、いろんな思いを内に込めたニコデモであります。でそのニコデモに信仰は新しく生まれることだとイエス様はおっしゃいました。そして新しくというのは上からという意味を持っていて、あるいはヨハネが水と霊とからと言い換えているように、それは神様によって、あるいは洗礼によって、まあ、そういうふうに言い換えてもいいのですけれど、生まれ変わらせていただく、そういうことを意味していることでありました。当時のこのヨハネの福音書が書かれたその当時の教会の中では、イエスを信じる者が街道から追い出されるという事態に立ち入っていました。呪われよという祈りがユダヤ教の側で採択をされてもいました。そういう中でニコデモがイエス様を信じることは彼の仕事、地位や名誉、そういったすべてのものを失ってしまうことになります。それを失わずになおイエス様に従う道があるのか、ニコデモはそれを探るために夜にイエス様のもとにやってきたのかもしれないと思います。彼はイエス様を求めていたのだと思います。けれどこの世で自分に与えられた地位や名誉や権力や、あるいはこの世に与えられている今の平和な生活を大事にもしていました。捨てがたく思っていました。その二つのことが両立する道があるのか、この福音書が書かれた時の教会の周りには、教会の中の人も含む外の人も含めて、そういう人たちがたくさんいたのだと思うのです。ニコデモはその代表であります。そしてニコデモは私でもあります。私はニコデモでもあります。あれこれ迷いながら、しかし自分のこれまでのしがらみがどうにもならずに虚しくイエス様のもとを去っていった、そういう人も多くあったことだと思われます。そういう人たちに対してヨハネは福音を 語るのです。私たちの信じているのはこの他にはないと福音を語るのです。福音というのは教会の言葉です。教会でしか聞けない言葉です。教会の中でしか語られない言葉です。悲しいことに、私たちの言葉は、そう言いながらいつも地上の言葉であります。この世の言葉です。天上のこと、神のことを語るにはどう考えても不可能、不足であります。というか不可能であります。そういったこの地上を生きる私どもに、天の世界を切り開いてくださったのが私たちの主イエス・キリストであります。ここでキリストが天の扉を開いてくださったのです。人の子というのはここでは私たちの主イエス・キリストのことです。この人の子というのは旧約聖書の伝統の中でできた言葉でもありますけれど、そういうことは今一切省くことにして、天と地とを上り下りするただ一人の方です。まことの人、まことの神としてイエス・キリストは天と地と両方に立つお方であります。イエス様は天にあるお方として神の救いを語り、地にあるものとして私どもに語ってくださるのです。イエスはキリストという告白を私たちはいたしますけれども、あのイエスがどうして私のキリストかというのは極めて難しい問いであります。どんなに頑張っても解けない方程式のように難しい問いです。それが一つとなるのはイエス・キリストにおいてだけです。イエス・キリストと神様と私たちを結ぶイエス・キリスト、今の私たちで言いますとそれは聖霊の家であります。誠の人として私たちと共に歩んでくださったイエス様は、同時に誠の神、神の子キリストとして天に属するお方であります。十字架にかかってくださったイエス様は蘇って天に昇られたお方であります。そういうお方としてイエス様は語ってくださっている。それはニコデモに語られるのも同じです。この方が地上にいる私たちに地上にいる者として語っていてくださいます。いや、ヨハネはここで逆のことを考えているのかもしれません。つまり地上にいて地の地上の言葉で語ってくださるイエス様は天に昇られたお方、天にいますお方だと語っているのです。ニコデモに上から生まれなければ神の国を見ることはできないと語りになってイエス様は神の国に属するお方、むしろ神の国を支配しておられるお方だとヨハネは私たちに告げています。人の子を挙げられる、天に昇られるお方であります。モーセが荒れ野で蛇を挙げたようにと語られます。これは民数記21章に語られる記されている出来事でありますけれど、このことに触れると反則になりますから、ここでは挙げられるということについてだけ取り上げたい、お話をしたいと申し上げます、思っていますが、ここには二つの意味があります。一つは十字架に挙げられることです。もう一つは天に挙げられることです。で、このことは二つでありますけれど、実は一つであります。十字架と復活とは時がたく一つだからです。十字架の主はよみがえりの主であり、よみがえりの主は 十字架の主です。そしてこのことによって私たちにもたらされたのが永遠の命だとヨハネは証言いたします。で、永遠の命だと証言するのですけれど、このまた永遠の命っていうのが分かりづらい、捉えどころがないのです。永遠っていうのは今の時がずっとずっと続くということではないのです。私たちがいつまでも永遠に今のままで生き続けるということではないのです。外なる人は滅びるのです。年老いていきます。永遠の命が何であるかということについて語り出すと、これもまたなかなか反差なことになりますから、一言で言うと、一言ではとても言えないのですけれど、あえて一言で言うと、それは神様の愛に包まれて生きているということだと思います。神様の愛、命が、よみがえりの命が今この私にと共にある。いや、神様の愛は今この私に共にある。そして私はそのことによって、そのことが私たちの永遠に続く命であります。これは肉体を滅びるとかそういうことを超えて永遠であります。神様の愛ですから、神様の命ですから、地上を生きるこの私の命ではなくて、神様の命が私に宿っているからです。ニコデモに関わる言葉を用いると、新しく生まれるということだとになります。で、この新しさこそが永遠にの命の新しさであります。十字架に挙げられたイエス様がさらに高く挙げられることになります。イエス様の蘇りによって私たちもその姿にあやかるのだとパウロはロマ書で語ります。あやかるっていうのは同じような姿になるというのですけれど、私の言葉の感覚から言うと、どうもあやかるっていうのはもう一つこうピンとこう普通に落ちてこないところがあります。預かるという訳があります。一つになるという意味です。預かるというのは、漢字で書くと与えるという字を書くのですけれど、組するというふうに呼びます。組するというのは一つになるということです。よみがえりの人、私たちは一つにされる。つまり復活の命と、イエス様の復活の命と、よみがえりの命と、私たちが一つにされていく。よみがえりの命に包まれる。そう言ってもいい。そのよみがえりの命に包まれ、生かされて生きるところに永遠の命がある。ヨハネはそのように語っているのだと思いますが、これはヨハネも語っているように、私たちには、にわかには信じがたい。それは地上の言葉ではないからかもしれません。私たちの理屈で到底語りきることのできない事柄だからかもしれません。だから聖書もですね、復活について説明しようとはしないのです。聖書を見まして、復活ということの仕組みを証明しているところはどこにもありません。あるのはただ蘇りの事実を語っているわけです。パウロもいろいろ言いますけれど、いろいろ言った後、しかし事実キリストは蘇ったんだからという言い方をします。で、これは問答無用です。もうしかし事実イエス様は蘇った。こうして天上のことと地上のこととして、このそれをこの蘇りの出来事を こう化けてしまうと、私たちには何もわからないということになります。で、その駆け足でありますけれど、その駆け足がイエス様だとヨハネは語っています。十字架に挙げられたイエス・キリストを私たちは見上げます。その時、十字架の上で私たちのために、私たちの罪の許しのために、私たちの誠の命のために祈っていてくださるイエス様の姿を私たちは見ることができる。そしてさらにその先に、私たちはよみがえりの主を仰ぎ見ることができるのです。私たちと共に、私たちの一人としてこの地上を歩んでくださったイエス・キリスト、この方を土台として、この方から上にはしごが天にまで達していて、天使が登ったり降りたりするのを見ることになる。ヨハネは一生の終わりのところでそう語っておりました。イエス・キリストこそ天と地の地をつなぐ架け橋。パウロの言い方で言うと、神の愛に私たちをしっかりと結び合わせる絆。ヘブル書にて言い方で言いますと、船をつなぎ止める怒りの例えで語るのですけれども、語られていることは同じであります。私たちがイエス・キリストによってしっかりと時がたく神様の愛につなぎ止められているという事実であります。それが神様が、私たちがどうやっても変わることのない神様の真実だ。聖書はそのように証言をするのです。そして今、イエス・キリストは天に昇られました。このイエス・キリストの姿を今、教会に見ることができます。教会はキリストの体だからです。キリストの体として教会の、キリストの体としての教会で、私たちは今日も天を見上げて礼拝をお捧げします。主を褒めたたえるということが今この私たちに許されてあります。地上のことしか考えられない、地上の言葉しか語られない私たちを神様がここに招いて、主を褒めたたえることを許してくださいましたし、祈ることを許してくださいましたし、神の言葉に聞くことを許してくださったのです。この神の愛や憐れみ、そこに、つまり神様に許されてある、神様の愛に包まれてある、神様のよみがえりの命、イエス様のよみがえりの命に生かされてある、この事実が今のこの私たちを生かしている。永遠の命がそこにある。ヨハネは私たちにそのように証言をするのです。そのイエス・キリストがの誕生を、私たちはの日を、私たちはもう間もなく迎え、その日を喜び祝うことになります。それは私たちに神様の出来事をもたらしてくださった神様の出来事だからです。お祈りします。父なる神様、私たちの心に思うことは、すでに自分のことであり、この世のことであります。けれども、そのような私たちをあなたが招いて、私たちの罪を許して、あなたの言葉に聞くことを許してくださいました。あなたに祈りを捧げることを許してくださいました。あなたの皆を賛美することを許してくださいました。そのことを今覚えて感謝をいたします。私たちがそうした愛、あなたの愛に押し出されて、今日もここから一週間に向けて、新しい一週間に向けて使わされていくものとなさせてください。この祈りを主の皆によってお捧げします。アーメン。
献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。すぐに外なる人の思いにとらわれてしまう私たちですが、今日聖書の言葉を通して説教を通して主が架け橋となって私たち一人一人に与えてくださるあなたの大きな恵みをお知られ感謝いたします。アドベントの時を過ごしております。主イエスキリストをお迎えする良き備えをするために、それぞれに与えられている場で感謝の思いを持ってあなたの恵みを覚える時としてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、入院されている岡本先生の上にあなたの御守りがありますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。修法に従いまして報告をいたします。本日礼拝後に青年会5分間集会、婦人会、クリスマス会、ヨルダン会のクリスマス会がございます。今週の集会14日水曜日、聖書研究祈祷会がございます。聖書研究は森里牧師より、聖書箇所はローマの信徒への手紙1章16節から17節まで。10時30分から司会は森里道子姉妹、また19時30分から祈祷会がございます。右に行きまして報告の欄、岡本牧師は病気治療のため現在入院をされております。今週より復帰予定でしたが入院期間が延長されました。そのためその間は森里牧師が代務を務められます。教会に用事のある方は森里牧師までご連絡ください。古木さん、紀藤さんの件に関しては礼拝後に紹介がございます。報告は以上となります。一度ご起立ください。照英541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
しておいてください。
先週の役員会で、紀藤さんと古木さんの転入が承認されました。お二人をご紹介したいと思います。ちょっと前にまで出ていただけますか。はい、古木さんと紀藤さんと協会から昨年市と近畿の総理のこれからよろしくお願いします。他にご報告はありますか。はい、
夜段階です。クリスマス出会をこの後行います。プレゼントをお持ちになって3階の会議室にお越しください。すぐに始めたいと思います。よろしくお願いします。
他によろしいか。それではこれで始めます。